Okay, well, good morning again.
皆さん改めましておはようございます。
Yay. Who was here last week?
先週皆さん、先週いらっしゃった方。
Yes.
すごい。
Wasn't it just great to hear from Hosea and Tomomi about their journey in their life?
Hosea さんと Tomomi さんの彼らの結婚の歩みを皆さん聞かれて本当に学んだんじゃないでしょうか。
And it was just great to, for them to just be open and vulnerable with where they are.
でも本当に感謝しているのは彼らが本当にこう正直にオープンになってくださって彼らのある意味普段の会話では言わないことも皆さんに本当にオープンになって言ってくださったことです。
And they were just able to share, yes, both the good and also the difficult places that they have gone through their lives.
ただ良いことだけではなくて、彼らが通った難しい時期のことも、オープンにシェアしてくださいました。
So again, thank you guys.
ありがとうございます。
ありがとうございます。Well, let's get started, and let's just pray as we get started.
一言お祈りして始めたいと思います。
Lord, thank you for giving us your son, Jesus, to die for us.
神様、あなたの一人子イエス様を私たちのもとに送ってくださったことをありがとうございます。
We are so thankful knowing you created us in your image.
そしてまた私たち一人一人をあなたの似姿として創造してくださったこと。
And love each of us so much.
そして私たち一人一人を愛してくださっていること。
We desire to hear and receive what you want to speak to us today.
今日あなたが私たちに語りたいことを語ってください。
We open our hearts, our ears, and our minds to you and your word.
私たちの心を、そしてまた耳を開けて、あなたの言葉に、受け取ります。
Amen.
Amen.
Like we shared at the beginning of last week,
先週もお話ししましたけれども、
we're going into a series on talking about the meaning of marriage.
結婚の意味というシリーズを始めました。
And today we're going to be talking about, kind of the title will be The Secret, of Marriage.
今日は結婚の奥義という題でお話ししたいと思います。
But I'd like to kind of start off with a question for everyone.
でも最初に皆さんに質問から始めたいと思います。
When you think about why people get married,
人々が結婚する理由
Or why they think they want to, or why they are looking to get married.
なぜ皆さんは結婚したいと思うのでしょうか。結婚した理由は何でしょうか。
Why do people get married?
なぜ人は結婚するのでしょうか。
So let's just throw out what you think are some things that you've heard, you see, you that you think about.
もしよかったら皆さんが、思っていること、聞いたこと、知っていること、見たことを、教えていただけませんか？なぜでしょう？なぜ結婚するんでしょうか？
Okay. It's not good to be alone.
人が一人でいるのは良くないから。
Okay. Because they're in love.
愛し合っているから。
Mm-hmm. Yep.
Mm-hmm. 子孫を残すため。
Yep. Yes, to leave the next generation. Mm-hmm. Stability.
安定。
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay, because they're pregnant.
できちゃった婚だよね。
Uh-huh. Yep. Yep.
なるほど。
So to when you die, you don't want to be alone. Mm-hmm. Yeah.Yeah, I think there's so many reasons, both in the world and as we see in the Bible, for marriage.
この世の中の、いろんな人がこのような理由で結婚したいと考えることもあります。そしてまた聖書の中にも結婚するについての理由が書かれています。
When I was thinking of the message, these are a few that have kind of came to my mind, and also just because of where I work at, some things that kind of that I've heard from other people.
私が個人的にじゃあなんで人は結婚するのかと考えたときに私の中の思いに来たのは、まあ、私の職場の影響もあると思うんですけれどもこのように思いました。
One was many people feel that that might be a next step in becoming an adult.
結婚は大人になる次のステップの一つだからと考えている人もいると思います。
Maybe some men want they go out of the house and so they don't have their mom anymore, so they want someone to take care of them.
もし男性の皆さんだったら、今までお母さんがお世話してくれてたけど、家を出たらもうそうやって世話をしてくれる人がいなくなるので、お母さんの代わりになってくれるような人を探す人もいるかもしれません。
this is actually I hear it quite a bit at the kindergarten with some of the girl teachers.
私が働いている幼稚園の中ではよくこの、女性がよく言うのを聞くんですけども。
They want to find someone that can that they can marry so they don't have to work so they can just relax.
結婚したら私が働かなくてもいいように経済を支えてくれる旦那さんと結婚してもうリラックスしたい。
Some others that already came up here is like, you know, they desire to have baby, they desire to have children.
先にもありましたけれども、子供が欲しい。
There's so many different reasons in this world and that we think about and desire to maybe get married.
この結婚したいというその理由を考えたときに、いろんな理由が浮かんでくると思います。
But are these the reasons and the meaning of marriage?
でもこれらは結婚の意味を本当に定義するものでしょうか。
What was God's plan when he created marriage?
神様は結婚をどのようにデザインされたんでしょうか。
When we look at the world around us,
私たちのこの世界を見ると、
we see many of the ideas that are trying to shape us into the worldly decision of what is a success or what is not.
自分の人生をどのように形作るべきか。どのように人生考えるべきか、こうあるべきかというたくさんの、この世的な考え方、そしてこれがあなたの人生の成功だよ、これが幸せだよと定義させるものがたくさんあります。
We look around and we see all these different things of, oh, this is what is perfect. This is what we're trying to get to.
この世の中を見ると、あ、これがふさわしい完璧な姿。これが私たちがあるべきなりたい姿というものをたくさん私たちの中に与えようとします。
We look at social media and we're like, ah, I have to just be a little bit more prettier.
ソーシャルメディア、SNS とかを見ると、あ、もうちょっと可愛くなれば私はこれで大丈夫だろう。
I have to just be a little bit more good looking.
もうちょっと私がかっこよく見せればいいだろうと。
I just need to be just a little bit better than the people around me.
私がもうちょっと周りの人よりも良ければ私は幸せになるんじゃないか。
Then we turn on the TV.
テレビをつけたら。
And then we look at the Korean drama.
カンドラを見て。
And we're like, oh, that's the perfect guy.
あ、もうこんなドラマ、これを私も体験したい。これが完璧な姿。
And then we look at the girl and like, oh, if I could just have someone like that.
また男性だったら、この美しい女性を見て、こんな美しい女性と結婚できた。
I want that perfect life that they have.
こんな完璧な人生私も作りたい、欲しい。
But then we look around at our lives.
でも自分の周りを見たときに、
Where is my perfect someone?
私の完璧な人は一体どこにいるんだろう。
Where is my perfect life?
私の完璧な人生はどこにあるの。
So many times, even if we look at the things that are around us, like Barbie dolls, or if we look at anime characters,
私たちの周りにいろんなものがあります。バービーもあります。アニメのキャラもたくさんあります。
We see like, oh, that.Is what is perfect.
そしてそれを見て、あ、これが本来人間がある形、これがこういうべき、こうなるべきなんだと思うんです。
There's so many things around us that we look like, ah, this is the meaning. Ah, this is what it should look like.
そのようなものばかりに目を向けていると、私たちの考えが少しずつ、あ、私はこうなればいいんだ。これが本当の意味なんだと思ってしまうようになります。
And then we get disappointed because we're not like.
ところが私たちは決してそのようにはなれないので、私たちがそれを実現できなかったときに私たちは落胆するんです。
we get disappointed that when we look around our lives are not like what we see on TV.
私たちの人生があまりにもテレビで見るドラマとかけ離れていて、はあ、こんな人生じゃなかったのにと落胆するんです。
And then in the other side we actually get disappointed and hurt when we look around at the people that are in our lives.
そしてまた私たちが周りの人々を見たときに、私たちは、周りを見て傷つくんです。
Where's my perfect story?
私の、良い完璧なこのストーリーは一体どこにあるの
？Where's my perfect ending?
私の、幸せなハッピーエンディングはどこで待ってるの
？So why do we feel like that?
なぜ私たちはそのように感じてしまうんでしょう、思うんでしょうか
？The reason why is.Why we were created.
なぜならそこには私たちが創造された理由が隠されているからです。
We were created to be loved.
私たちが創造されたのは愛されるためです。
But the thing is, we're looking for that love in all the wrong places.
でも私たちはその愛される目的、それを埋めようとして間違ったところを見てしまうんです。
We're asking someone to fill that void.
この愛で埋めてほしい部分を誰かに埋めてほしいと思ってしまう。
We're looking to our career to give us fulfillment.
もしくはそれが皆さんのキャリアかもしれない。
We're looking for other things in our life to fulfill only that only God can fill.
この、持っているこの愛の埋めてほしい空っぽの部分をどうにかして何かで埋めようとしてしまう。でもそれを埋めることができるのはたった一つ。
The good news.
良い知らせは。
The gospel.
福音。
Is that each one of us is sinful and flawed, and that is even more than what we could even believe or imagine.
この福音の良い知らせとは、自分が思っている以上に自分が罪人であるということを明らかにする。
Where's the good news in that?
これが良い知らせ。これで終わりではありません。
At the same time,
そして同時に、
the very same amazing person that created us, Jesus, is more in love and has us accepting us just how we are.
同時にこの福音は、イエス様が私たちをそのままの状態で、こんなに汚い罪人であるのに、私たちをそのままで受け入れてくださるというこの素晴らしい愛。
He's saying, "Come just as you are."
イエス様はもうそのままでいいから私のもとに来なさいと言うんです。
Come to me, and I will give you what you need.
そしてあなたが本当に必要なものを私があげるから。
And I will clean and make you who you were meant to be.
そしてあなたを内側から清め、あなたが作られた本来の姿にあなたを作り変えるよと。
We were created to be loved.
私たちは愛されるために創造されています。
Loved by who?
誰から愛されるためですか?
Loved by our Creator.
私たちの創造主である神様から愛されるために創造されています。
Romans 5:8 says,
ローマ書の5章8節を読みします。
But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us.
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
Jesus died and gave us and served us in the most beautiful way.
イエス様はご自分をこの世に明け渡すという一番美しい方法を取られました。
Giving us unconditionally love to this whole world.
そしてそれは無条件の愛で自分の命を差し出すというその方法で私たちに使えられたんです。
And then Paul takes that relationship and says, "This is what God's love is, and His love for His bride, the church."
パウロはイエス様と教会の関係がどのように美しい結婚の奥義を表しているかを聖書の中に書いているんです。
And gives us a beautiful picture of the gospel and also marriage.
それが結婚と福音がつながっているということです。
Let's look at that. It's Ephesians 5:31-33.
読んでみたいと思います。エペソの5章31節から33節。
Okay, it says, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband."
それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
It says here that it's talking about Christ and the church.
ここにあるようにイエス様と教会の関係を書かれています。
As we become one with Jesus,
私たちがイエス様と一つになるため、
Jesus says, "Pick up your cross and follow me."
イエス様は私たちは自分自身の十字架を追って私についてきなさいと言いました。
And this is what a beautiful picture of what that might look like.
この次の写真をご覧いただきたいと思うんです。これが自分の十字架を背負ってイエス様に従っていくということ。
Do you have a note picture? Okay.、Oh. It's all good.、So there's a picture of this person coming through this,、the shape of the cross.、
今日ここにちょっとお見せすることができなかったんですけれども、私たちは十字架の中、これを狭い門としてここに入っていく。
And to get through that, all of the baggage, all of the hurts, all of the dirty clothes, all of those have to be taken off so that we can get through this cross.
でもその十字架の形をした門を通るためには、私たちが持っているいろんなもの、それは重荷かもしれない、過去の傷かもしれない、自分が持っている悩みかもしれない、それらを全部捨てなければ、その十字架の門を通ることができないというそのような意があるんです。
Jesus is saying, you don't need all of that.
イエス様がそのような重荷はもういりませんよとおっしゃいました。
I ask that you take off that baggage, take off those dirty clothes, and come through so that I can take care of you.
イエス様はそのような重荷を全部下ろして、私があなたを、お世話します。あなたを、私が気にかけているからと。
And the same thing, in many times in marriage, we also bring our dirty clothes, we bring our baggage, we bring our past with us into marriage.
実はこれ結婚にも当てはまるんです。多くの場合、私たちは結婚する前から抱えている重荷や自分の余計なものをそのまま持ってこようとするんです。
And what God is saying is, you don't need that baggage. You can let go of that baggage.
でも神様は言うんです。そのような重荷はもういらないんだよと。
Many times in our marriage, we're like, okay, I'll become one with you in this area of my life, but this area, don't touch.
もし私たちがそのような重荷を捨てきれずに結婚関係に入ったとしたら、私たちは、問題が起きます。なぜなら、この部分は私あなたと一つになりたい。でもこの部分は私まだ抱えているものがあるからと。
I'm still my own person. Don't come into this place.
私は私だからここまでは入ってきていいけど、これ以上は私のものだから入ってこないで。
Don't press me to change.
私を変えようとしないでと。
This is who I am.
もう私はこれでいいんだから。
But what Paul is saying is that when we come in this, just like what we saw with Jesus,
でもパウロがここで言いたいのはこのイエス様の姿を見たと同じように
To become one, we have to let go of that to be able to come in and become one.
私たちがイエス様と一つとなって従って歩むために重荷を捨てなければいけないのと同じように
Becoming one with Jesus.
私たちはイエス様と一つとなり
And also one with the personThat God, that you are becoming one together with marriage.
そして、あなたの夫もしくは妻と一緒に一つとなるそのような意味です。
And without anything on, coming together and becoming one, and then starting to build off of nothing.
そして二人が何もない状態で一つになり、二人が一つの道を一緒に歩んでいく。
The gospel gives us a beautiful picture of what marriage is.
福音を見ればこの結婚の美しい姿を知ることができます。
God is faithful to his people.
神様は人々に対して忠実なお方です。
He is faithful to his promises.
そして神様は約束に忠実なお方です。
And in that same way, marriage is also about faithfulness.
それと同じように結婚も忠実さを表します。
Marriage is about forgiveness.
また結婚は許し合うことを表します。
We do sin. We do hurt the other person.
私たちは失敗して、相手を傷つけることがあります。
The closer we are, sometimes it's even, the more that that person gets hurt.
特にその人が近ければ近いほど、一番近い人ほどその傷が深く大きい場合があります。
Marriage is about grace.
また結婚は恵みを表す場所です。
We are encouraged to love our spouse.
私たちはお互いを無条件で愛すること。
They don't earn our love.
この愛というのは何か獲得するものではありません。
Just like we don't earn our love from God.
私たちも神様の愛を何かの行いで獲得することは違いますよね。
God freely offers his love to us.
神様は私たちに惜しげなくその愛を 与えてくださっています。
And in that same way, marriage also should not be a relationship that we're trying to earn our love from the other person.
それと同じように結婚関係の中でも私たちはこの自分が欲しい愛を相手から何かをして獲得しようというそのようなものではないんです。
But that we're giving unconditionally to that person.
そうではなく、あなたは相手を無条件に愛すること、これが愛です。
Just as God in how Jesus loved us in all of our imperfection.
イエス様が私たちを不完全なままで愛してくださったように。
Our mistakes.
私たちの失敗も。
Our times of selfishness.
自己中心になってしまう時も。
The worst things we have done.
本当に悪いことをしてしまった時も。
God loved us freely and unconditionally.
そんな私たちにもかかわらず、イエス様は私たちを愛してくださっている。
God doesn't love us because of what we have done for him.
神様が私たちを愛してくださるのは何か私たちが神様にしたからではありません。
Or how we make him feel.
もしくは何かをして神様が気持ちよく感じるから、なんか心地よく感じるから私たちを愛するのでもありません。
He loves us because that is who he is.
神様が私たちを愛してくださるのはそれが神様というお方だからです。
He is the one who created us.
神様が私たちを創造してくださいました。
He created us to be loved.
神様は私たちが愛されるためにまず創造し、
And then turn around and to share that love.
そしてその受け取った愛を私たちが周りの人にも流せるように愛し合うようにと創造されました。
Paul is saying, do to your spouse what God has done for you.
パウロが言いたいのは神様があなたにしてくださったようにあなたの伴侶にも同じようにしなさいと言っているんです。
Jesus came down to earth.
イエス様が地上に来られました。
He gave up his power.
イエス様が天で持っておられた力もすべて諦めて。
He took off his glory.
彼の持っていたその栄光も脱ぎ捨てて。
And he came down to serve, not to be served.
イエス様は使えられるためではなくて、私たちに使えるためにこの地上に来られた。
In the same way,A husband and a wife come together not to be served, but to serve.
それと同じように私たちの結婚関係の中でも私たちはお互いに相手から何か使えてもらおうというそのような気持ちではなくて私はあなたのために使えるためにここにいるそのような心がイエス様の心です。
They're coming together not to get something, but to give something.
そしてその愛は何か見返りを求める愛ではなく、ただ惜しげなく与える愛です。
To serve with no expectation of anything being given back.
愛は全てを何かを期待するものではありません。
So what does two people becoming one look like?
では2人の人が一つになるということはどういうことでしょう?
We have many examples even on our own body.
これは私たちの体を、用いていろいろ説明することができると思います。
We have two eyes
私たちには2つの目がありますが、
that give us one vision.
その2つの目を使って私たちは1つの視野を見ることができます。
We have two ears that bring us our hearing.
そして私たちに2つの耳があって聞こえてくるのは1つの音です。
We have two hands and two legs that come together to do a one thing.
同じように2本の腕と足がそれぞれがお互いに働き合って私たちは一つのいろんなことを成し遂げることができます。
In the same way, Jesus is saying, Jesus and the church coming together to do one thing.
そしてイエス様と教会がそのようにお互いに働き合って一つのことをする。
Also, a husband and a wife coming together to be a part of doing one thing.
そしてそれと同じように夫と妻もそのように働き合うことができる。
So what do we need for marriage to work?
ではどうすれば結婚はうまくいくのでしょうか?
We need to know the secret.
それはこの奥義をつかむことです。
And that secret is,
そしてその奥義とは、
You need to know the gospel.
福音を知ることです。
Because it gives us both the power and the pattern for marriage.
なぜならその福音はあなたの結婚関係に力を与え、そしてその素晴らしい結婚の雛形として知ることができるからです。
On one side, the marriage will give us the beautiful depth of what the gospel looks like.
また結婚はこの神様が与えてくださったこの福音の現れを結婚の中で見ることができます。
And on the other side, The gospel is what gives us the power to keep going through this marriage.
そしてまた福音のが私たちに力を与えるのと同じように、この結婚の中でも私たちは力を得ることができます。
In a godly marriage,
神様を中心とした結婚の中では、
we come desiring to serve each other.
私たちは相手に仕えるためにいるというこのような願いが土台にあります。
The gospel fills us.
ゴスペル、福音が私たちを満たすから、
it fills us with God's love.
その、満たすものとは神様の愛で私たちが満たされるから。
So that we can handle when our spouse doesn't love us how we desire.
私たちが福音によって満たされているから、たとえ伴侶があなたを愛することを失敗したとしても、私たちはまだ伴侶を愛することができる。
The hard times of marriage drives us to what we need, and that is God's love.
そしてまた結婚の中で経験する山あり谷ありのその人生は神様の愛によって乗り越えることができる。
Also in a godly marriage, we see that as we serve each other,
また神様を土台とした結婚は、
that God's transforming love comes down in a human, that we can express it in a human way.
神様が私たちを内側から変えてくださるこの素晴らしい力を結婚の中で体験することができます。
Serving the other person in love.
これは愛を持って相手に仕えること。
In joy, in peace.
そしてそのうちに喜びがあり、平安があり。
Through patience and kindness.
忍耐があり、寛容さがあり。
Goodness.
良さがあり。
Faithfulness.
忠実さがあり。
Gentleness.
誠実さがあり。
And through self-control.
そして自制がある。
Through the gospel, we get both the power and the pattern for the journey of marriage.
この福音を通して私たちはこの必要な力と、そしてまたどのように歩むべきかというこの雛形を私たちは受け取ることができます。
And yes, we have only just scratched at the top of this conversation.
今本当にこの結婚の上のちょっとだけをかじりましたけれども。
And hopefully, over this series, we want to go deeper into that.
私たちはこのシリーズを通してちょっとずつちょっとずつ深くいきたいなと思っています。
And see how the gospel and the marriage are tied so closely together.
このゴスペル、福音が、この良い知らせがどのように結婚の中に当てはめることができるか。
But that's just where we're going to stop here today.
今日はここで終わりたいと思います。
And the one thing that I just love for you to get out of this message.
今日皆さんに持ち帰っていただきたい大きなポイントというのは、
The meaning of marriage
結婚の意味
was that two people would come together in one.
それは2人が一つとなる。
That from the very beginning, Jesus was saying from the very beginning that Jesus would do the same thing for his creation.
私たちが創造されたこの創造の時からイエス様が一つとなってしてくださったように。
And that Jesus coming into each and every one of us and saying, I'm partnering together with you in one and walking you out in this life.
そしてイエス様が私たちの人生を一緒に歩んでくださるように、あなたの人生も一緒に歩むよと。
And that is one of the first steps that we can take.
今日私たちはそのステップを取ることができます。
If we're married or not married,
結婚していてもしていなくても関係ありません。もしかしたら将来結婚したいと思っている方も、
Whatever that is, the saying, the first thing, Lord,
それがどうであれ、まず第一番は、
that you desire,
あなたが望むのは、
is a relationship with me.
私と神様のその個人的な関係、
to love me.
そして私を愛してくださる方との関係。
To go on a journey where I let down my baggage.
私が今まで抱えているその重荷もすべて下ろします。
The worldly ideas that I have picked up.
この世のいろんな考え方を私今持っているかもしれませんが。
And start to receive your plan and purpose.
それらもすべて置いてあなたの目的と計画を受け取ります。
To receive your love.
あなたの愛を受け取ります。
And I desire to take that every step of every day.
そしてその歩みを毎日一歩ずつ歩んでいきたいです。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Thank you, Jesus, for your love. for each of us.
イエス様、あなたの愛をありがとうございます。
We desire to receive this love.
そしてこの愛を受け取ります。
And to have our lives overflow with your love.
あなたの愛が私たちの人生のうちに溢れ出ますように。
We open our hearts and say, I will stop trying to give out of my own strength.
私の力で、愛を流そうとするのをもうやめます。
And as I receive and then as I overflow with your love,
あなたの愛が私のうちに溢れ出すときに。
Let your love be what touches every area of my life.
そのあなたの愛が私の人生のすべての領域を、触れてくださいますように。
And touches every person that I come into contact with.
そしてまた私が出会う一人一人を触れてくださいますように。
If that is my spouse.
それが私の伴侶であれ。
If that's a, one of my kids.
子供たちであれ。
If that's my parents.
私の両親であれ。
If that's one of my friends.
友達であれ。
If that's a coworker.
同僚であれ。
Or just someone that I just met.
今会ったことない、会ったばかりの人であれ。
You are the source of my existence.
あなたが私の存在の源です。
And the reason for my creation.
そして私が創造された目的がその中にあります。
Thank you, Jesus.
イエス様ありがとうございます。
Amen.
Amen.